私たちは死んだのです。運命のサイコロはもうすでに振られてしまいました。そしてロマ書6章7節には、すでに死んだ者は罪から解放されていると書いてありますが、これは信者にとっては実に喜ばしい訪れではありませんか。私たちが十字架にかかるということは、私たちがどんなに意志を働かせても、もがいて努力しても、自分の体験となるものではありません。これはただもうすでになされた技を信仰によって受け取り、自分のものとする以外に方法がありません。あなたはどうやって救われたのでありましょうか。どういうふうに信者になりましたでしょうか。聖書を読むことによってでしょうか。祈りによって、教会に来ることによって、また献金することによって救われるのでしょうか。そうではありません。あなたはある時、もうすでに主イエス様があなたのために成していてくださった御業を見つけ出し、それをその救いの御業を心に受け入れ感謝したのです。その時、あなたの心の内に喜びと平安と望みが湧いてきたのです。兄弟姉妹よ、次のことを覚えていただきたいのです。すなわち、救いと主の清けに至ること、許しと解放は同じ土台の上にあります。あなたは罪を許されたと同じように、罪からも全く解放されることができるのです。神が用いられる解放の方法は、人間の用いるそれとは全く異なっております。人間は罪を下に押さえつけ、その上を乗り越えていくことにより解放されようとしますが、神の方法はそれと異なります。神は古き人を、罪人を捨て去ってしまうという方法を捉えます。多くの信者は自分の弱さを悲しんでいます。もっとも強ければよいのですがと考えます。私たちが失敗しますと、その失敗の体験は私たちをしばしば誤った結論に導きます。それはどういう結果になるかと言いますと、一生懸命努力して自分の力で解放されなければと考える結果になってしまいます。罪の力を深く身に覚えます。また罪の力に対する自分の力なさをしみじみ味わいます。その時に願いも伴うのは力です。何とかして罪に打ち勝ち力を得なければならないと努力します。もっと強くなりさえすれば、この性格的に弱い点が強くなりさえすればと考えて悲しくなってしまいます。しかし、そのように己を憐れむのは神の取られる解放の道ではありません。主なる神のお持ちになる私たちを解放する方法は、私たちをだんだん強くすることではありません。 日増しに私たちを弱くすることです。主なる神は私たちに罪の力からの解放を成し遂げてくださいます。それは私たちの古き人を強めることによってではなく、私たちの古き人の働きを殺すことによって成し遂げてくださいます。これを知っている人は自分で努力することをしないでしょう。続いて第2番目の点について考えたいと思いますが、すなわち私たちはいかにしてこの歴史的事実を知らなければならないのでありましょうか。この答えは啓示によってです。キリスト者の第一歩は啓示による知識で始まるはずのものです。この啓示による知識は他にいろいろな真理についての教え、まだ頭の知識がありますが、それらとは全く違った性質のものであります。私たちの心の目が開かれ、キリストのうちに私たちが何を持っているか、それが分かったときに、この啓示による知識を自分のものとしたことになります。あなたはなぜ自分の罪が許されたということを知っているのでしょうか。その知識はどこから来たのでしょうか。教会で誰かが教えてくれたのでしょうか。いいえ、そうではありません。この知識は主イエス様ご自身が啓示によって上から与えてくださったんです。もちろん聖書の中には罪の許しの事柄が書かれてあります。しかしこれがあなた自身のものとして当てはまるには、栄光の父が主なる神が知恵と啓示との霊をあなたに賜った時に初めてあなたのものとなることができるのであります。聖書に書かれている神の言葉はあなたにとっては生きた言葉となる必要があります。罪の許しは啓示によって自分のものとなることができましたが、罪の力からの解放の場合も同じです。もしあなたが心の目をはっきりと開き、イエス・キリストのうちに自分ももうすでに死んでいることを見ますならば、罪の力の驚くべき解放を体験することができるのであります。ロマ書6章にはこのことが書いてあります。この御言葉を暗記することもできるでしょう。しかしその知識では十分ではありません。我はキリストと共に十字架につけられたりという事実を啓示によって知らなければダメです。私たちはそれを感じることも理解することも、またいっぺんに飲み込むこともできないかもしれません。しかしそれを知っています。頭でははっきりと理解できなくても、救われたこと、主イエス様と共に十字架につけられたことは、知らず知らずの間に自分のものとなっています。啓示によって知ったからです。